どうも、皆様、こんにちは。ポエトリーガーデンレイディオへようこそ。北村森道です。もうね、かなり、暦の方は2月から3月へ移ろうとしておりまして、すっかり春めいてきましたね。ついこの間までものすごく寒かったなというふうなところで、関東なんかも、関東地方はかなり、雪なんかで悩まされたんじゃないかと思いますけども、もうね、ここまで来たら、まだ、何回かね、やっぱり寒さがぶり返すかと思いますので、皆様、お体の方にはお気をつけてください。かくいう私も今、わかるかどうかお聞きになってわかるかと思いますけども、今、鼻声なんですね。うん。花粉症なのか、それとも、単純に風邪をひいたのか、どっちかよくわからないような状況ですけども、まあ、頑張らせていただきますので、どうぞ最後までお付き合いください。まあ、こういうふうにね、春になってきますと、周りではいろいろ、ね、入学試験とか、いろいろ、入社試験とかが終わって、新しい生活がね、始まろうとして、まあそういった新しい準備の、生活の準備をされている方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけどね、私も、この時期になるとよく思い出すんですよ。自分自身が、高知離れて一旦、東京で生活し始めた頃ね。最初はね、やっぱり、いろいろ、違う土地っていうのがね、ものすごい、こんな土地で僕生活してたんだっけっていうふうなのはね、とっても不思議だったんですけど、徐々に慣れていって。今度帰ってきてみたら、コーチの方が、自分にとって、俺こんなところで生活してたんだっけみたいなね、ことになったりしたんですけど。大学で、私、進学でね、東京出たんですけど、新生活始めるときに、そうですね、じゃあサークルとかをね、入ろうかっていうときになったとき、じゃあ、せっかくね、新しい、大学生活なんだから、新しいことを始めてやろうみたいなこともありまして、それまでね、部活とかっていうと、水泳一本だったんですけどね、それを離れて、なぜか知らないんですけど、男性合唱団、グリークラブ、ございまして、で、そこのところにね、門を叩くような形になったんですよ。で、なんでだろうなって、未だにね、不思議なんですけどね。理由は簡単。そこで知り合った友達が、グリークラブに興味あって、そこに連れられていったら自分たちも入っちゃったみたいな、そんなところだったんですけど。でもね、そのグリークラブの門叩くと、当然、合唱曲ですから、曲があり、詩があり、っていうところだったんですけども、そこで私の場合、詩というものといろいろ、出会うことができまして、そこから、またね、なんか知らないんですけど、変な虫がうずきましてね、じゃあ自分だったらどういった言葉を選ぶんだろうみたいな、ね、でそんなことがありましてね、でそれで、いろいろ、書き始めたりして、今に至っているんですけども。このね、出会いがなかったら、本当に人との出会いにもなかったのかもしれないなと思ったりします。そんなわけでですね、今回はですね、いつも、ポエトリーガーデンレディオですと、今書いてらっしゃる方の詩っていうのをね、よく紹介されてきたかと思うんですけども、ちょっとね、そういうとことが離れていまして、じゃあ、詩というものがね、合唱というものの世界だと一体どういうふうに使われているんだろうなっていうのを、ちょっと皆さんにね、今回紹介したいなと思いまして。今日はそれを紹介させていただきます。いろいろその詩の発表なさる、詩を固定、形にされて、またその三次元のね、二次元という文字の世界にして、それをまた三次元にするっていうときに、いくつか方法あるかと思うんですけども、よくやられるのはやっぱり朗読という形で皆さん行われてますよね。ただね、やっぱりその朗読ではない、 やっぱり合唱ならではのこの詩の再現性といいますかね、三次元化っていうものがありまして、うん、そういった、なんて言うんでしょうね、三みたいなもの、違いといいますかね、違いみたいなものを感じずにはいられなかったりするところがあります。うん、まあ、ちょっとね、そこのところは実際聞いていただいてからまたちょっとお話しするとしまして、うん。で、今回、紹介させていただくのがですね、まあ、小佐野新平の石化層にとって詩になります。この石化層というのは、中国のね、土地なんですけども、そこでの、あるストーリーという形になっています。ではね、先にね、この、石化層にてという詩の朗読をさせていただければと思います。石化層にて。ぼうぼうの平野下りて、下がれんの、潮か鍵し女。月賀の町に入り来たれり。白きよう、月賀歌わず。耳はのみ、震えたり。ああ、十文字愛憎の底にして、石化層。沈みゆくなり。はい。ね。これね、ちょっと僕の朗読なんで、あんまり、なんかね、その情感みたいなもの伝わらないんですけども、ものすごくね、淡々として、短い詩なんですけどね、ものすごい淡々として、なんて言うんでしょうね、高揚感といいますか、そういったものを感じるんです。で、サガレンというのは、今でいうサハリンですし、で、月賀の町っていうのは、月賀というのは、その、夜働く、その女性たちのことを、表しているということでして、まあ、ですから、歓楽街ですね、夜の歓楽街。まあ、新宿二丁目みたいな、歌舞伎町みたいなね、そういった場所になるわけなんですよ。そう。で、まあ、当時のね、やっぱり中国で、いろいろその、日本人の街とかがね、いろいろあった時ですから、やはり、もうすごい、繁盛してた、じゃないかと思うんですけども、で、そういう意味でね、月賀の街っていうのは、実はそんなに、高揚感があるわけじゃないんですけども、じゃあ、でも、その繁華街のこの人のゴミゴミした中から、だからこそ、ね、感じ、捉えることができたんではないかというような、そういった孤独感。うん、孤独感というとなんか変ですね。まあ、孤独感というよりも、そこの、その中の一人、大勢の中の一人、そういったものの焦点とあったときに、おのずとその周りとの距離といいますかね。そういったものがね、ものすごく感じるところなんですよ。で、もちろんこの中に具体的な誰それというふうな形は出てきません。でもこの潮川を描いている女性という、まあ、おそらくサハリンの出身ということをね、いろいろこうやって一緒に話しているうちに聞くことができたんじゃないでしょうかね。で、まあこれ、それでですね、じゃあこの塩川景子女がどんな女性なのかって言いますと、ないんですよね、そういう記述がね。で、ただ耳輪のみ震えたりってあるんですけども、ここ不思議だなと僕は思うんですよ。なんでだろうな、と思ったときに、まあ普通ほら女性とかそういうふうな、まあ誰かいたときに、その人を詳細にいろいろ書こうとするところってあるかと思うんですけども、この詩にはやっぱりそういうものは感じられなくて、 じゃあなんでだろうかなっていうふうに思ったときに、僕はふと思ったのが、これね、ものすごいこの、作った人照れちゃって、正面切ってその人の女性のこと見えなかったんじゃないかなって思うんですよね。で、ただこうやってやっぱりあるじゃないですか。僕とかも、あ、綺麗だなって思った女性がいたときにですね、なかなかね、正面切って、正面切ってね、話できないんです。未だに。うん。そうなんですよね。ものすごいなんか目合うちゃうと、ものすごいそれだけでなんか顔が紅潮しちゃうというか、まあそういったところは、あったりして、なんかそういうものを思ったりもします。ただそれもね、そういったものさえも、出すことが出せない、というところに、なんて言うんでしょうね。その、月画の、まあ女性、千代掲氏、オンラインに対して、何かものすごく、その、自分ではその、届かないような、なんか、世界と言いますかね、深さみたいなものをこの作者は、感じ取ったんじゃないかなと。そんな気がするんですよね。うん。さあ、まあ、これ自体はね、どう皆さん思われたでしょうかね。まあ、一応ね、まあ、詩の紹介は、この辺にして、ではね、早速ちょっと合唱曲というね、形になると一体どういう風になったかというものをお聞きいただければと思います。で、演奏の方はですね、これいろいろ探したんですけども、同志社大学のグリークラブさんの中にね、演奏された、データというものがありましたので、それを紹介させていただければなと思います。それではお聞きください。同志社大学グリークラブの演奏で、忠武彦作曲、草野新平作詞、石化層にてです。 はい、いかがだったでしょうか。同志社大学グリークラブさんで、石化層にての演奏でございましたね。いかがだったでしょうね。本当に朗読とは全くね、違った存在感というものがあったんじゃないかと思います。まあ、かくいう私のさっきの朗読もかなり曲の方にかなり影響されたような読み方だったような気がしないでもないんですけども、うん、でもね、やっぱり合唱曲とやっぱり朗読というものの存在感の違いといいますかね、向いてるその方向性の違いみたいなものっていうのが、感じられたんではないかなと思ったりもします。うん、まあ、ここにはね、やっぱりその合唱曲っていうのがね、その作られていくその過程の、うん、多重性といいますかね、多重の構造っていうのがあると思うんですよ。ね、石化層にてという詩はもちろん草野心平さんが作ったわけです。でもその石化層にてという詩を見て読んで、じゃあこういうイメージが出てきた。そのイメージをどう音として再現しようか。ね、という時に今度はその作曲家である多田武彦の、創作というものがやっぱり始まるわけですよね。で、さあそれで終わりかっていうとそうじゃなく、今度はその曲の楽譜を見て、詩を読んで実際歌ってみて練習してそこで、掴んだイメージみたいなものを、さあ、じゃあどうやって表現していこうと。こういうことで、今度は合唱団員たちが、ね、いろいろ考えるわけですよね。で、さらに、その曲を聴いて、じゃあ演奏、リサイタルという形で演奏して、演奏したものを聴いて、今度はじゃあ、聴いたを、方々がまたこれはどういうこうどういう世界なんだみたいなことをやっぱり感じていくわけですよね。そういったやっぱり想像の多重性みたいなものがやっぱり合唱曲というね、合唱というものの世界の、独特さなんじゃないかなと僕は思ったりします。ね、まあ、実際にね、声という面でおいても、朗読になりますとね、やっぱりどうしても一人、二人っていう風なね、形で、やられることが多いんじゃないかなと思うんですけども、合唱の場合はね、やっぱりそうですね、まあ、各パート、4パート、男性ですと4パートあったとして、一つのパートに、まあ、5人ぐらいずつね、いるわけで、まあ、20人ぐらいね、平均すると大体20人ぐらいになるんじゃないでしょうか。20人ぐらいの団員たちの声というものが重なるわけですから、そういったものもやっぱり、立体性といいますか、奥行き感みたいなものはやっぱりあるんじゃないかなと思います。まあね、こういったところがね、やっぱりちょっと合唱にしびれちゃうところなんですよね、私で、まあ、あとですね、打足ながら僕を考えてみたら、まあ、僕もそんなに合唱のこと語れるほどじゃないんですけども、海外の曲とかを、やったりするっていう時に、その主なものはやっぱり宗教曲なんですよね。うん、宗教曲もしくはまあ軍歌だったりするわけです。まあ、民謡というのもあります。でも、あと、オペラのストーリーみたいなね、ストーリーの、群衆みたいなところで、合唱とかってやっぱりあったりしますけども、でもね、日本のように、日本の合唱曲って、一つのやっぱり詩なんですよね。一つの、誰かしらが書いた、詩に対して、それを見て作曲家が作っていく、そしてそれを合唱団員が歌う、こういった流れってね、なんか日本独特の文化なんじゃないかなと思ったりもするんですよ。うん、まあ合唱っていうところにおいて。 なかなか、海外のところ、事情について疎いですね、はっきりとは断言できないんですけどね。でもそんなところがあるような気がします。そう考えてみるとですね、合唱曲っていうのは、詩というものを知らない人たちが、詩というものと、出会って、それをどう捉えていくのかという形のね、そういったものを、見ることができる、見ることができやすい、存在なんじゃないかなと僕は思ったりするんですね。まあ、いかがでしょうか。合唱曲ってね、いろいろ、まあ、やっぱり、アマチュア団体がね、いろいろ、やっぱりアマチュア団体、プロの団体ってなかなかいないんですけども、アマチュア団体の方々で、やっぱり詩を書く人たちと同じように、なんて言うんでしょうね。まあ、情熱というか、情熱を持ってずっと続けてらっしゃるっていう方もいろいろね、いらっしゃるんです。で、そういった意味で、詩の世界というものとも、非常に近いところがあったりするのかもしれません。で、合唱をね、で、あとリサイタルっていうのも結構聞きに行くと、安いもんです。ですので、ぜひ、もしよろしければ、何か、皆さんの周りで何かそのいうつな合唱リサイタルなんてあるっていう風なポスターなり広告なり見かけたりしたら一度ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。もしかすると、あなたの、イメージといいますか、に何か一つのまた別のきっかけを与えてくれるものになるんじゃないかな。そんなことを、考えたりします。と言いますかね、かくいう私ももうしばらくね、本当に合唱曲、高知に帰ってきてから、聞くことができてないんで、ものすごくね、もう今イメージが、枯れかかってるっていう風なところありまして、本当ね、ぜひ一度、また近いうちにね、合唱曲聴きに行けたらなと思ったりします。そんなわけで、今回の、ポエトリー関連レイオですけども、ちょっとね、パターンが変わりまして、合唱曲の紹介という形になりましたけども、皆様どういうことを感じられたでしょうか。それではまた機会がありましたら、お会いいたしましょう。ありがとうございました。